大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は長後商店街協同組合副理事長でいらっしゃり、横山布団店の横山俊明さんに登場していただいています。2日目の今日も横山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨日はですね、商店街のことを、はい、歴史まで教えていただき、はい、本当に長後愛を感じる横山さんの話をお聞きしてきたんですけれども、今ご紹介した副理事長だったりお店の話だったり以外にも、横山さんいろんなことされてますけれども、はい、どういった活動をされているのか教えていただけますか。
はい、PTA 生活が長かったものですからその流れによりまして、藤沢社が作りました三社連携組織、長後では長後教育フォーラムと言います。それは藤沢市内の各学区に一つずつありまして、今15個あるんですけれども、今そこの会長をやらさせていただいてます。コンセプトは、今子どもたちを健全に育てるためには学校だけではなくて、地域と家庭と学校が一つのテーブルに集まって、お互いに意見を交換して、そして情報も共有するという、そういったネットワーク作業がありまして、それにより地域の特色を生かした子どもたちを安全安心に育て上げるための何か企業ができないかということで活動をしております。
はい、メンバーというのは何人ぐらい今いらっしゃるんですか。
はい、今他の地域では1学区1つなんですが、長後の場合には学区が2つありまして、高倉中学校学区と長後中学校学区と2つあります。ですからその学区を1つにまとめてますから、長後はちょっと大人数なんです。はい、藤沢総合高校、それから長後中学校、高倉中学校、それから長後小学校、富士見台小学校、親愛保育園、その各校長先生や園長先生が参加していただいて、あと家庭代表としましては各学校の PTA の代表の方に集まっていただいてます。それから地域代表としましては、地域で教育に携わる関連団体がかなり多くありまして、例えば民生の児童委員会とか、あと社会福祉協議会とか、青少協とか、防犯協会とか、かなりたくさんあります。その各代表の方々にも参加していただいて、あと地域協力者という元 PTA をやって経験がある方々にも参加していただいてますから、今総勢で33名でこの長後教育フォーラムを活動しております。
はい、33名、長後はね、多いよって今お話ありましたけれども、はい、そんだけの人たちがいろんなところから集まって、はい、でいろんな経験をもとにいろんな意見も出し合っていただきながら、うん、やっぱ住みよい場所、住みよいところ、子どもたちにとっても安全な場所ということでね、そういったまちづくりをしていただいているということなんですけれども、はい、長後の魅力、うん、そういったものをつなげていくためにですね、うん、活動されている長後塾っていうのもあるということで、はいはい、そこの塾長さんでも横山さんいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。今からね、11年ほど前に NPO 団体として長後塾を立ち上げました。長後を愛する、長後で育ったメンバーが、この町長後のために何ができるんだろう、ということを考えながら、いろいろイベントを考えて活動しております。はい、
きっかけ2008年ということで、はいはい、その立ち上げられたきっかけって、横山さんどういったところからだったんですか。
はい、メンバーの中にフルーツパーク長後を経営している井上武君っていうのがありまして、うん、彼が長後の農業の中でもかなり中心的に活動をしておりまして、私は商店街の中で活動しておりまして、彼と私は相模幼稚園の頃からのずっと友達でして、うん、もう腐れ縁というほど50年以上の友達なんですが、二人でよく話し合ってたのが、お互いのいいところを出して一つにコラボして何か長後のためにできることはないだろうかということを考えまして、それで一つひまわり祭りというものを考えました。これはたけし君が持っている今実際使ってない畑にひまわりを彼の力で育てていただいて、そこを商店街が持っているいろんなイベントのノウハウを加えまして、それをイベント化しまして、だいぶ長いこと続いております。それでね、割合 SNS とかタウンニュースさんに宣伝していただいているので、長後ではかなりのイベントがあるんですが、長後以外の方が集まるイベントとしては、このひまわり祭りはかなり遠くの方からもやってこられるお客さんが多いです。はい、
これひまわりの数ものすごい量ですよね。
はい、5万本咲いてます。
ね
え、はい、
本当にその圧巻ですよね。
はい、 突っ込まれると困るんです。実際一本一本数えたわけではないんですが、だいたいこの敷地面積からどのぐらい生えてるかを計算しまして、およそ5万本ということになってます。はい、
ありがとうございます。はい、ちなみにこれ毎年何月ぐらいにやってるんですか？
毎年8月夏休みやっておりましたが、ちらほらひまわり祭り他でもやってるところがありますので、うちはちょっとずらした方が面白いんじゃないかということで、2年前から9月に始めました。それでもかなりお客さんたくさんいらしていただいてますので、珍しいひまわり祭りも楽しいんじゃないかと思ってます。
もう調合っていろんなものがあります。美味しいものもありますけれども、はい、こうやってひまわりを見ることもできる、そういったですね、9月、うん、来年もねちょっと楽しみにしたいと思います。はい、そしてその調合塾、井上さんとの気持ちから始めた、はい、ということだったんですが、調合、はい、愛があふれている PR 動画も横山さん作られましたよね。
そうなんです。これは藤沢市の肝入りで、はい、各地域を PR する動画作れないかというお話がありまして、ぜひ作りたいということで、ゴーちゃん調合にやってきたという短編の動画を作りました。これはですね、ノウハウはほとんど調合塾が持っておりませんので、藤沢総合高校の映像部の生徒さんに全面的な協力をしていただきまして、楽しく調合にはこんな自然もあるよ、こんな農業あるよということも織り込みながら楽しく作らせていただきました。これは今YouTube で見ることができますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、調合でもその知っている場所が映ってたり、はい、本当に皆さんが楽しそうに、そして本当に調合力、はい、もう力を感じるようなそんなですね動画になって、楽しいものになってますからね、ぜひ皆さん覗いていただきたいと思います。さあ、いろんなですね人たちとこう関わり合いながらこの調合をですね盛り上げていらっしゃる横山さんから見た調合の魅力、どういったところに感じていらっしゃるのか教えていただけますでしょうか？
よく学校に新しく赴任された先生がおっしゃるのは、調合というのは本当に農業があって工業があって商業があって、非常にバランスの取れた場所で、子どもたちものびのびと育っている場所ですねというのがあります。それからこれは逆行しているかもしれないんですけれども、他の湘南台とか高座渋谷とか町がかなり区画整理できまして、5番の目の町になっています今。で、調合商店街はかえって取り残されているおかげで、裏道の面白さというのが非常に残っているところなんですね。ちょっと一本裏側に入ったら、こんなところに柿の木があって、あ、ここに行ったらここに通じて、あ、こんな面白い場所があるというね、裏道の面白さが非常に詰まった楽しい街です。
昔から残っている道もいっぱいありますよね。
はい、あります。
散策をするにはとってもいい場所 で、はい、で散策をしに来る人も意外とこの調合って多くないですか？
割合ね、歴史の場所がありまして、調合祭りも歴史散歩っていうのをやってるんですけれども、ツアーを市民センターで組んでて、調合探訪ツアーみたいなのがよく歩いてる方がたくさんいらっしゃいます。
いろんなところから調合に行ってみようかなとか、調合に行きたいねなんていう人たちが集まる場所だなと、私はねちょっと見ていてすごく感じるところなんですけれども、
はい、調合っていうのは藤沢の一番北にありますので、一歩足を伸ばしますとね、大和市、綾瀬市、横浜市と隣接してますので、例えばお客様にしても、綾瀬市だったら深谷とか、大和市だったら福田とか、横浜市だったら泉区とか、他市の方との交流も割合できている場所なんです、はい、
藤沢市内だけではなくて、いろんな人がやっぱり訪れやすい、はい、そんな場所に、ね、なってるみたいですね、はい、ちょっとお話があった調合祭り、うん、はい、いつ毎年行っているのか、
はい、毎年日にちは5月の第3土日に行っております、はい、今年で344回目を迎えることになりました。で、これコンセプトはですね、はい、泊まってらっしゃい、見てらっしゃい、大山街道宿場町ということで、調合に住んでる子どもたちに、昔の調合はこういう歴史があるんだということを教えてあげたいということが一つのコンセプトで、伝統芸能文化をぜひ子どもたちに体感していただきたいというのが、この調合祭りを始めたきっかけになってます、はい、
子どもたち当日やっぱいっぱい来ていらっしゃると思うんですけれども、うん、毎年来られる方の人数が増えているという噂も聞くんですが、
はい、学校で1回行った子どもたちが、はい、来年は誰が来るの、何やるのみたいな楽しみにしている子どもたちもたくさんいらっしゃいますし、あと前夜祭があるんですけど、はい、前夜祭は全て手作りのイベントでして、会場に来ていただいたお客様にいろいろな景品を持って帰るコンテスト形式のイベントが多いんですが、それで日曜日は皆さんがよく知ってるお笑い芸人さんとかゆるキャラとか、皆さんが楽しめるもの、調合以外の方でも十分に楽しめるものを主として 前夜祭と本祭と分けて開催をしておりますので、
うん、そういったこうちょっと工夫をされていたり、はい、もう34回ってことは本当に歴史をとっても感じますし、はい、これからもずっと続いていくイベントの一つかなと思いますしね、はい、そのひまわりのお祭りもそうですし、一つ一つがやっぱり思いが込められて、ね、大切にされてきたんだなということがすごく山さんの話で伝わってきます。さあ2日間にわたってお話を伺ってきました横山さんから、はい、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そしてですね、はい、市民の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。
はい、私は藤沢がとても湘南が大好きな町ですが、私が生まれ育った長後もその中で北の外れではありますが、とても魅力がいっぱい詰まった町です。美味しい梨とか柿とかいろんなブドウとかたくさんありますから、ぜひ来ていただいて長後を見ていただき、そして歩いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、もう皆さんと一緒になってこの長後の町、そして藤沢を盛り上げていただいている横山さんに今週はですね、たっぷりとお話を伺うことができました。これからも皆さんに愛される長後商店街であってほしいなと思いますし、引き続きご尽力いただければと思います。今週は横山俊明さんに登場していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。